てーてーてーてーてー、バトダディモービー、バトダディモービはい、始まりましたバトダディモービル放送局、今回は第9回ということで、ちょっと最近の話なのですが、アメコミの、月間の売り上げというものをちょっとサイトで見かけまして、ちょっとそれを紹介させていただきたいなと思います。2016年の12月の、アメコミ月間のランキングなのですが、こちら、2016年12月1位がジャスティスリーグスーサイドスクワット。はい、こちらツイッターでもね、結構話題にはなったんですが、ジャスティスリーグ、VS スーサイドスクワットということでね、今後、2016年に映画でやりましたスーサイドスクワットと、2017年で、映画ね、公開予定となっておりますジャスティスリーグが対決ということで、すごく注目する、この2つの組織なんですけど、その、2つの組織の話です。ちょっとね、内容は僕は読んでないんですけど、第2位ということで、インヒューマンズ VS X-Men、こちらマーベルの作品なんですけど、X-Men というのは、皆さんご存知だとはね、映画にもなってましたしとは思うんですけど、インヒューマンズっていうね、組織があるみたいですね。ちょっとこちらちょっとよく僕もあまり詳しくないんでわからないんですが、第3位、こちらもまた DC なんですけど、ダークナイト3マスターレース、こちらダークナイトリターンズシリーズの、3作目となっております。こちらが第3位ということで、こちらの第、7巻シャープ7 7巻目、7話目っていうんですかね、7話目が、第、3位となっております。第4位は、こちら、バットマン、バットマン氏の、リバース5のバットマン氏の12話目、シャープ12が、4位、続いて、バットマン、シャープ13ということで、13話目ということで、こちらバットマンが5位ということになっております。上位5つのうち、4つが DC で1つがマーベルということでね、こちらのランキングがちょうど年ごとといいますか、1990年代からのランキングある程度見えるサイトになってるんですけど、そちら見ていくともう X-Men ばっかりなんですよね。月ごとで見ても1位はだいたい X-Men ばっかりだったのが、DC がね、売れ出したのって割と最近なのかなって、思います。インフィニットクライシサースっていう、ちょっとね、そんな、ちょっと僕も読んだことないんで曖昧なんですけど、そういうね、作品は、ちょっと盛り返して DC が、1位になってたんですけど、やっぱりシビルウォーであったりだとかね、結構、マーベルの方が売れてたのがちょっと最近までで、結構今急にね、DC の方がメインに、漫画売れ出したっていうのがなんか割と、近年の流れみたいですね。そんな感じかな。あとはそうですね、バットマン氏に関してはね、トム・キングっていうね、グレイソンがの、ライターさん、元 CIA のエージェントということで、すごい、話題にはなったんですけど、そのトム・キング、先生という方が、書いたバットマンが非常に人気ですね。これからね、まだ続いてるんで、これからも続いていくと思うんですけど、マーベルの方は今シビルウォー2 っていうのがねやってるみたい。終わったのかな、あんまりねマーベルの情報って言うほど集めてないんで、そこまで手出すとね、どうしようもなくなってしまうんですけど、まあそのシビルウォー2が、まあ、ちょうど終わりかけたのか終わったのかそんな時期なんですけど、あとは、まあ、2016年の12月を見るとスターウォーズ、ローグワンがちょうど、公開されてたのでやっぱりスターウォーズが、ちょっと上がっていったっていうのと、単独して言うとハルクが、第9位上がってますね。ハルクっていうとやっぱりね、あの緑の、でっかいのを、思い浮かべると思うんですけど、僕の場合はあのディスクウォーズアベンジャーズのねハルク、あの作品ってずっとハルクってもともとちゃんと普通の人間の、ね、ハンク・ピム博士って、だったと思うんですけど、ちゃん間違ってたらごめんなさい、あのマーベルなんで全然詳しくないです。ディスコード・アベンジャーズではずっとハルクの携帯のままなんで ね、ねちょっとそれってどうなのかなと思いましたけど、まあ面白かったんでいいんですけど、あとはオールスター・バットマン、ウォーキング・デッド、あここでイメージコミックスの、作品がランクインしてますね。ウォーキングデッド、これドラマにもなってますよね。ウォーキングデッド161話、おお、すげえ長いな、続いてるな。あとはジャスティスリーグスーサイドスクワットの2話目と、アイアンマンジャスティスリーグ、ホークアイ、ホークアイが、出てますねぐらいかな。 DC マーベル、 DC マーベル、マーベルで、その中でね、ウォーキングデッドが、第11位に入ってるってことはなかなかね、イメージコミックスもこれからねどんどん出てくるのか、あんまりねイメージコミックスには手は出してないのでよくわかんないんですけど、まあ、これからね、まあ、DC がとにかく勢いすごかったっていうことが、まあこのね2016年の年末の流れでした。あと、まあ、最近ちょっとアメコミに触れたといえば、レゴバットマン、レゴバットマンってザ・バットマンムービーかな、レゴ・ザ・バットマンムービーっていうのが、今度、4月1日に公開になります。こちらのね、グッズ展開が始まりまして、まあ、もちろんレゴが、まあ、売ってるんですけど、こちらね、まあ、せっかくねこれ、レゴ買ったちょっと見たんで、娘に、このレゴのレゴバットマンムービーの、まあ、予告を見せたところ、すごい喜んで、ね、パパと一緒に見るって言ったら、一緒に見に行きたいとは言うんですけど、実際ね、見に行けるかどうかっていうと、ちょっとねまだ3歳児なんで、まあさっ大声でね叫んだりとかね、帰る言うたりだとか出たいとか言っちゃうだろうなと思うと、なかなか一緒に見るのはまだなまだなのかなとか思ってますね。はい、まあ、そんな感じです。はい、今回の特集はキャラクター界ということで、ジョーカーについていろいろ迫っていきたいと思います。たくさんコメントもいただいておりますので、全部紹介していきたいと思っております。それでは、バッドダディモービル放送局第9回よろしくお願いします。今回のテーマはジョーカーということで、まずそもそもジョーカーとはどういうキャラクターなのか、初登場は1940年、4月25日に、刊行のバットマンシャープ1で、初登場になっております。こちらね、作った、方、まあ、要は作者は、ビル・フィンガー、ボブ・ケイン、ジェリー・ロビンソンという方が、想像したとのことです。実はジョーカー、この、ジョーカーというキャラクターは初登場時に1話限りで死ぬ予定だったのですが、編集上の介入によって免れたとあります、ね。まあ、その、ね、1話限りのキャラクターが今ではね、それこそもう、まあ、ヴィランといえば、ね、宿敵といえばの、代名詞になるぐらいに育ったということで、非常に、まあ、出世といいますか、地位はすごく高いキャラクターなんじゃないかなと思っておりま
ます。まあ、オリジンストーリーっていうのはな、まあ、たくさんあるのですが、大体が、各工場の化学薬品、エースケミカルっていうね、化学工場の薬品の溶液に落ちて、皮膚が真っ白になって、髪の毛が緑になって、で、口がその裂けて、常にね、笑っている笑顔のように見えるような、姿に変化したっていうのが、まあ、よく言われる、ジョーカーの姿です。ジョーカーというキャラクターは、その、特に超人的な能力は持っていません。カミソリのついたトランプ、正気ガス、酸を噴出する花など、有毒物質の調合、兵器を開発する化学工場、工学の専門知識を駆使して戦います。ジョーカーの性格や外見というのは、バットマンのアンチテーゼとして完璧な敵であると批評家によって考えられています。よく例えられるのが、バットマンがゴッサムの王様であるなら、その王様のそばにいる道化師がジョーカー、まあ、王様に対してその唯一理解、意見が言えるキャラクター、ね、バットマンが支配するゴッサムにおいてバットマンに対して、まあ、常に、まあ、馬鹿にしたという、笑いながらジョークを飛ばしながらそれでいて一番バットマンのそばにバットマンに近いキャラクターということで、ジョーカーというキャラクターが存在しております。ジョーカーが実写でバットマンの敵として登場したのは、1960年代のバットマンのテレビシリーズ。こちら、ジョーカーを演じたのはシーザー・ロメロ。バットマン、1989年のティム・バートン監督のバットマンでは、ジャック・ニコルソン。2008年に劇場公開したダークナイトではヒース・レジャー。去年、ジョーカーとして登場した時は、スーサイドスクワットに登場したのですが、ジャレット・レトがジョーカーを演じました。ビデオゲーム、あと、アニメでは、まあ、よく言われるのがマーク・ハミル。こちらね、マーク・ハミルって言いますと、スターウォーズのルーク・スカイウォーカーですね。が、キャラクターの声を声優として当てております。日本の、アニメで言いますと、青野武史さん。こちら、有名なキャラクターで言いますと、ちびまる子ちゃんのおじいちゃんで有名ですね。こちら、青野武史さんは2010年に亡くなられておりまして、その後、ちびまる子の おじいちゃんは、どっちだったかな、島田凛さんが確か引き継がれたのかな。ジョーカーは、藤原啓治さんが、こちら、やられておりました。今ちょっとね、藤原啓治さんちょっと活動、休止されておりますが、スーサイドスクワットでは、小安武彦さんが、ジョーカーをやられておりましたのが、まあ、印象的だったと思います。アーカムシリーズでも確か、藤原啓治さんがジョーカーやられてたのかな。それは覚えてるんですが、これからね、ジョーカー、他の機会では一体誰がやれるのかなっていうのが、まあ、ちょっとね、気になるところではあるんですが、特に、まあ、ジョーカーを語る上で、まず欠かせないのが、1988年に刊行されました、バットマン、キリング・ジョーカーですね。こちら、前回というか、一回ね、キリングジョーク会でも、まあ、特集を組んで話したんですけど、まあ、内容も一回ね、簡単におさらいしますと、もともと彼は、売れないコメディアンであったんですが、妊娠中の、妻、奥さんを支えるためにレッドフードとして強盗を行いました。ただ、バットマンに追い詰められて、化学薬品のタンクに飛び込み、白い肌、赤い唇、緑の髪、避けて常に笑みを浮かべた 口に変化します。妻と、胎児、赤ちゃんですね、の、不良の死と、外見の変化から正気を失い、彼はジョーカーに変貌してしまいます。ジョーカーはどんな人間でもね、正気を失うことを証明するために、ジェームス・ゴードン、ジム・ゴードンを拷問します。で、彼の娘であるバーバラ・ゴードンを銃で撃ち、半身不随、麻痺 を引き起こす。で、バットマンがゴードンを救出して、ジョーカーを倒した後、バットマンはジョーカーとの敵対関係を終わらせて、まあ、もうこれで終わりにしようと。ね、お互いもあとは殺し合うしかないんだよっていうふうに言うんで、そのね、関係を終わらせようって。で、リハビリを提案するんですが、ジョーカーは拒否しましたという、ね、オチで、まあ、キリングジョークに関しては終わったんですが、このね、もともと今までそのジョーカーの、オリジンというか、要はジョーカーの姿になる前の姿っていうのは、出てきてはいなかったんですが、このキリングジョークで、まあ、キャラクターが提起されたっていうところがありますね。あと、1988年、同じね、1988年なんですけど、A Death in the Family では、ジョーカーが、二代目のロビンであるジェイソン・トッド・バールで打ちのめして、殺しました。ね、このジェイソン・トッドの死っていうのは、もともと、その、まあ、ファンの間の電話投票っていう形で、決まってしまいまして、まあ、その後ね、まあ、ジェイソン・トッド自体は、まあ、ハッシュっていう、作品で、復活をほのめかされるまでは、まあ、死んでいたというキャラクターですね。はい。まあ、最近は割と元気にいろいろ、チームアップしたり、元気にやってます。ジェイソン・トッドね。はい。1999年の、ノーマンズランドでは、ジョーカーの恋人、であるところのハーレークイーンが、コミックスに、登場しました。もともとハーレークイーン自体はアニメの、バットマン・ジ・アニメーションシリーズの方で、人気なキャラクターだったんですが、コミックではこのノーマンズランドが、まあ、ジョーカーの恋人として初めてハーレークイーンが出てきたっていうふうな、方で書いてますね。ここから、New52と言われる、いわゆる、リブート後の、ジョーカーの話をさせていただきますが、ジョーカーは、まず、自分の皮を剥いでます。もともと、まあ、ジョーカー、これもね、また、レッドフードっていう風な形で出てはいて、バットマン、ゼロイヤーの方で、活躍するんですけど、まあ、その後、ジョーカーとなって、ジョーカーは自分の皮の皮を剥いで、デス・オブ・ザ・ファミリーっていうね、バットマンファミリーに対して攻撃を行って、で、ジョーカーが、崖から落ちました。はい。で、その後どうなったかって言いますと、ここからちょっとね、最近の話に近づいてくるんですけど、エンドゲームの話になってきます。で、ジョーカーが、要は、頂上の力を得てしまうという物語です。エンドゲームもね、これはテーマで、話していこうかなと思ってますんで、その時にね、まあ、いろいろ、話していきたいところいっぱいあるんですけど、まあ、結論として言えば、ジョーカーとバットマンはそのエンドゲームの後に、まあ、直後に、行方不明になります。で、ジョーカーと、バットマンともども記憶喪失という形で、また物語の方にゴッサムで再登場、まあ、またそれぞれお互い出会ったりします。ね、それに関しては宣伝じゃないんですけど、今度刊行される、翻訳版のヘビ、スーパーヘビーというね、バットマンスーパーヘビーという作品で出てきます。まあ、ただね、このバットマンスーパーヘビーの場合は、主人公が、まあ、ジェームス・ゴードン、まあ、ジム・ゴードンって警察の人がバットマンっていうストーリーですので、まあ、そういう意味では、その表舞台からは、ブルース・ウェインとジョーカー、ね、まあ、バットマンとジョーカー、バットマン自体はね、警察がやってるんですけど、ブルース・ウェインとの扮するバットマンと、ジョーカーは表舞台から姿を消すという、そういう、時期になっています。まあ、実はね、今現在はバットマン自体、記憶を取り戻して、今、まあ、リバースということで、ね、今、いろんなことをやってるんですが、 まあ、ただ、ジョーカーはまだリバースしてません。ということはですよ。ねえ。ジョーカーがまた復活する日も近いんじゃないかなと、思いますと。はい。レッドフードは、まあ、要はレッドフードっていうのは、まあ、2種類いて、ジョーカーが、まあ、レッドフード、まあ、ジョーカーを名乗る前の、普通の人間だった頃のレッドフードと、その後ね、ジェイソン・トッドが名乗るレッドフードと、まあ、2種類いるという形ですね。はい。では、他のね、さらに、身近な、映像作品、映画の、バットマンのジョーカーについて話をしていきます。まず一つは、バットマン、ティム・バートン監督の、バットマンですね。こちら、演じたのはジャック・ニコルソン。はい。もともとね、キャラクター出身は、ゴサムシティのマフィアの有力者であるカール・グリソンというキャラクターの右腕、ジャック・ネイビア。映画の、ティム・バートン監督のジョーカーは、ちゃんとキャラクターというか、もともと人の名前がついています。ジャック・ネイビア、劇中でね、登場する、過去のジャックの写真から、まあ、逮捕歴や服役歴のある、まあ、ワルですね。ただ、グリソンも、ね、自分のボスのジョーフを寝取ったことから、罠にはめられて、化学薬品工場、まあ、エースケミカルですね。で、警官隊との、銃撃戦になります。で、まあ、銃撃戦になってるんで、まあ、そこに、ね、現れたバットに、発砲した際、その長弾が顔に当たって、薬品の層に落下と。漂白されて、長男による傷で顔が麻痺し、常に引きつった笑いを、浮かべる自らの顔を見て狂気に落ちり、ジョーカーになります。はい。まあ、このね、ジャック・ニコルソンさんなんですけど、こちら、ちょっとね、最近、役者業から引退されるということで、まあ、このジョーカー、ね、ジャック・ニコルソンは、ね、ジョーカーですごい一世を風靡ちゃうということで、まあ、ちょっとね、残念な部分はあるんですけど、やっぱりね、お体は大事に、ね、これからね、余生を過ごしてほしいなと思うんですが、それが、まあ、ね、次が、バットマン・ビギンズ。まあ、こちら、ジョーカーとしては、まあ、登場はしてないんですが、最後ですね、ゴードン警部が、まあ、バットマン、ラザースグールを倒したバットマンに対して、まあ、コウモリの格好をね、したと、こういうね、トランプをこういう、事件現場から、トランプを見つけにして、まあ、バットマンに見せると、ね、まあ、ここでね、好きなシーンが、まあ、銃を警察が、まあ、銃で武装すれば犯罪者はそれよりも強い武器を持つと、ね、防弾のチョッキを切れば、ね、その防弾のチョッキを貫通する、ライフルで武装すると、ね、バットマンっていう、要は、まあ、一つの仮装というかクリークの格好をして戦うというのであればこういう奴らが出てくるというふうな形で、ね、まあ、次はジョーカーが出てくるよっていう、宣伝ですねのシーンに、ここからね、ついに来ました。ダークナイト。ダークナイトもね、ダークナイト書いて、作ろうとは思ってるんですが、ダークナイト、ジョーカーは正体不明で、指紋 DNA の情報がデータベースになかったと。そのね、由来を、まあ、人に聞かせるっていうんですけど、いろいろそのね、自分の顔の傷を、が、まあ、酔っ払った父親に切り裂かれたとか、ね、借金の脅しで顔を傷つけられたとかね、奥さんを笑わせるために自ら切り裂いたとかね、内容が、まあ、それぞれ、語るたびにバラバラになるんで、まあ、定かではない。ね、まあ、こちら、演じられたのはヒース・レジャー。有名ですよね、ジョーカー。の、この撮影後に亡くなりまして、ヒースレジャーは本当にね、ジョーカーになりきったということで、非常に有名にはなりましたよね。うん、 ハービー・デントっていうね、検事かな、弁護士かな、のキャラクターの前でレイチェルの名前を、言い間違えるシーンとか、牢獄で拍手するっていうシーンは、そのヒース・レジャーのアドリブということで、ね、もう完全にもう中身、ジョーカーになりきって、撮影して、そのね、開演っていうのは、まあ、アカデミー賞の、助演男優賞を、まあ、受賞するということで、非常に評価されたんですが、ただ、まあ、その後に亡くなってしまったという、ね、まあ、一つの、ね、伝説になった、方だったなとは思います。そんな感じかな。あとは、まあ、スーサイドスクワット、これもね、スーサイドスクワットで話はしていくと思うんですけど、ジャレット・レート、さんが演じております。これはこれでね、すごく、なんというか、パワフルというか、力に溢れたジョーカーで、結構ね、ちょっとヤバめの部分を見せるんですけど、まあ、スーサイドスクワットに関してはね、実は、まあ、もっとヤバいやつがいるんでね、コウモリの格好したね、ある意味一番ぶっ飛んでるやつがいるんで、そっちの印象っていうのが強かったのかなと思います。どっちかっていうとね、ハーレークイーンを助ける、王子様っていうキャラクター。まあ、犯罪王子っていう意味ではすごい、スマートなジョーカーですごいかっこよかったんですけどね。ちょっとね、もうちょっといかれたやつがいたっていうのがちょっとね、残念かなとは思います。はい。ではね、ここから、紹介させていただくのは、皆さんのコメントを、シャープ BDM1 で、募集しまして、そこでね、皆さんの、特に、気になってるジョーカーというか、皆さんのベストジョーカーというのをちょっとお聞きしましたので、紹介させていただきます。はい。まず、アキラさん。まあ、前回、紹介させていただいた全体パワードの管理人である、アキラさんですね。からいただきました。ありがとうございます。ジャレット・レトのジョーカーは今までの誰より犯罪王子感が出てて好きです。といただきました。ありがとうございました。まさにそうですよね。とにかくかっこいいと、ね。ハーレークイーンのピンチには颯爽と現れて、ね、ジョークを飛ばしながら、マシンガンを放したりだとか、ね、強盗をしたりとか、ね、まあ、鮮やかに犯罪をするっていう姿が、まあ、まさに犯罪王子っていう、イメージそのものだったと思います。はい。次、ゆり2303からいただきました。ありがとうございます。ジョーカーとバットマン、彼らは一番近い存在でありながら、全くかけ離れた彼らの関係に魅力を感じます。狂気と正気、殺す者と救う者、一方がもし一線を越えれば破壊する、すみません、崩壊する均衡。彼らが存在し続けるためには戦い続けることしかできない。その運命の関係が興味深いところだと思っています。といただきました。ありがとうございます。はい、非常にね、まさに、まあ、ユリ2303といえば、ブログであったりだとか、すごいね、バットマンに対してすごく、造詞の深い方で、僕もよく記事、させていただくんですけど、まあ、確かにバットマンとジョーカーはもう切っては切れない関係といいますか、もうね、まあ、恋の裏表じゃないんですけど、やっぱりジョーカーがいてこそのバットマン、バットマンがいてこそのジョーカーなんじゃないかなとは思います。まあ、確かにね、今ね、ちょっと、リバースではジョーカーのなりは潜めてるんで、まあ、ここからね、また出てくるのかなとは思うんですけど、やっぱりね、まあ、よく仮面ライダーで例えるとね、仮面ライダーは、こう、時代が欲した時に、仮面ライダーが出てくるっていうふうに言われるんですけど、まあ、ある意味ね、バットマンも、まあ、時代が欲した時にバットマンが出てきて、そのバットマンが出てくると、それを、それに対応してジョーカーも出てくる。ちょっとこじつけ強いかな。とは思うんですけど、バットマンとジョーカーっていうのはもう、切っても切れない関係だと思います。はい。ありがとうございました。ゆり2303でした。続きまして、ともはさん。はい。前回の、ね、まあ、今までのね、バットウーマンについて、よくね、つぶやいてらっしゃる方ですね。実写ジョーカーではジャック・ニコルソン版が一番好きです。私の理想のジョーカー像ドンピシャなので。アニメの吹き替え声優さんでは藤原啓治さんが一番の理想系ですね。 なのでコミックを読んでいるときはジョーカーのセリフは藤原さんボイスで脳内再生していますといただきました。ありがとうございます。確かにそうなんですよね。なんて言うんですか。ジアニメーションシリーズのジョーカーっていうのはすごい、目がなんか黒くて、結構ね、怖い、なんか人じゃないようなイメージはあるんですけど、他のね、ジャック・ニコルソン版の、ジョーカーもそうですけど、やっぱりね、人間でありながら、ただの人間でありながら、ただの人間じゃできないことをこう、やってのけるっていうジョーカーがやっぱり、すごく魅力的なんじゃないかなと思います。はい。ですね、吹き替えの藤原啓治さん、ちょっとね、最近体調崩されてるということでね、ちょっと今活動休止されてるので、ジョーカーがね、復活していただければいいなと思うんですが、実際ね、ジョーカーと、今年出てくるジョーカーといえば、レゴバットマンにジョーカーが登場するはずなので、ちょっとね、そちらの吹き替えも気になります。レゴバットマンのね、バットマンは山ちゃんと山寺宏一さんなんで、結構安定はしてるんですけど、ジョーカーの方はどなたがやるのかなっていうのはすごく気になります。トモハさん、ありがとうございました。続きまして、ゴエジさんからいただきました。ありがとうございます。バットマン、アーカム・アサイラムのジョーカーはトラウマものでした。怖くて表紙すら子供の目に触れさせられません。あと、ニュー52のジョーカーもいいですね。ハイダ自らの顔を糸でまた自分の顔に貼り付けてるっていう狂気感、すごい。なかなか人におすすめできませんね、といただきました。ありがとうございます。そうですよね。バットマン、アーカム・アサイラムは確かに、これはジョーカー語る上で確かに必要ですよね。はい。アーカム・アサイラムという作品がありまして、要は、バットマンの、作品の舞台である、ゴッサムに存在する精神病棟の話なんですが、バットマンがいるからジョーカーが生まれるのか、ジョーカーがもともと狂っていたのかっていうのを、掘り下げていくうちに、こう、ね、イラストと、文章もなかなか、個性的な作品なんで、もしね、読んでいただけるのであれば、楽しんでいただけるかなと思う作品なんですけど、僕もね、チラッとね、ペラペラとめくっただけなんで、あんまり見てないんですけど、カムアサイラムのジョーカー、表紙っていうのはね、ジョーカーの顔ドアップなんですけど、かなり怖いです。ね。なんで、特に夜中一人ではちょっと見えないなと思います。ニュー52のジョーカー、そうですね。ハイダ自らの顔って、ね、バットマンを欺く、それもね、一つのバットマンを欺くため。バットマンがその自分の元々のブルース・ウェインの顔の上に、マスクというか顔を貼り付けてるのに対して、ジョーカーはその自分の元々の顔を切り取って、で、また、貼り付けてるっていうところなんで。これもね、ある意味、バットマンへの、挑戦というところではあるのかなと思います。なかなかね、実際ね、東京コミコンの写真の時に確かこのジョーカーのコスプレされてる方の写真が東京コミコンだったかな、別のチームアップかなんかイベントの時のそのコスプレ写真、ちょっと見たんですけど、これのね、ニュー52ジョーカーのコスプレをされてる方がいて、すごい再現度で、ね、めちゃめちゃ怖いんですけど、実際に本物を見てみたいなと思ってます。はい、おやじさん、ありがとうございました。はい、というわけで、それぞれの、皆さんの、ジョーカー愛を語っていただいたんですが、私ね、バッドダディの、好きなジョーカー、3つ挙げさせていただきます。まず、1つ目のジョーカーは、バットマン、ブレイブ&ボールドの、エンペラージョーカーです。はい。いきなりね、すごいマニアックなところから出したんですけど、バットマンブレイブ&ボールドっていう、たまにね、このラジオでもちょこちょこ話しさせていただいてる、作品なんですけど、バットマン短編集みたいなものなんですけど、そこにね、エンペラージョーカーという、ジョーカーが出てきます。どういうジョーカーかっていうと、バットマンと ジョーカーが戦うんです。まあ、いつも通り戦うんですけど、そこに、バットマイトというね、まあ、別の次元の世界からやってきた、まあ、すごいね、メタな、キャラクターでして、そのバットマイトの魔法を使います。ね、その魔法で、まあ、バットマイトとしては、バットマンを魔法で自分の魔法で助けて、自分とバットマンがジョーカーを倒すっていうのをね、やろうとしてたんですけど、そこでね、バットマイト、おっちょこちょいな、その強化の魔法をバットマンじゃなくてジョーカーにつけてしまったと。ね、そうなったら、ジョーカーはすごい力を発揮して、まあ、バットマンを倒すと。で、ここでポイントなんですけど、そのエンペラージョーカーって、バットマン、一発で殺せるんですよね。で、実際ね、バットマンを殺すんですけど、その後すぐ復活させるんです、ね。バットマンがいなくなれば、ジョーカーの天下なのに、でも、ね、まあ、ジョーカーはバットマンを殺さない。ね、あたかもそれは、ね、バットマンがジョーカーを捕まえて、いつでも、要は、終わらせることができるというのに、ジョーカーを、アーカムね、アサイダムに入れて、構成させる方に、まあ、バットマンが、まあ、要は、いわゆる不殺ですね、殺さずの、誓いを絶対に破らずに、ジョーカーを、まあ、監獄、ね、アーカムアサイダムにぶち込むだけっていう、そんな、関係性ですよね。ジョーカーは、まあ、バットマンを殺さずに、ただね、まあ、殺して生き返らすんですけど、すぐ復活させるんですけど、それをずっと繰り返すだけで、まあ、バットマンを頭をおかしくさせようとするんですけど、まあ、そこのオチはね、また、もしね、見ていただければとは思うんですけど、非常に、バットマンブレイブ&ゴールドの、エンペラージョーカー、僕は大好きです。はい。続きまして、バットマンアーカムシティの、ジョーカー。アーカムシティというか、ゲームの、ね、アーカムシティ、アーカムオリジンズの、ジョーカーですね。こちら、もう本当ステレオタイプのジョーカーで、非常に、アニメーションシリーズとかでもよく見る、ね、ジョーカーなんですけど、なかなかね、とにかく、バットマンへの愛がすごい、ね。バットマンずっとね、一緒にいて、バットマン、自分をね、バットマンをジョーカーにしたいとか、いろいろね、バットマンに対してこう挑戦するんですけど、とにかく、まあ、バットマンへの愛が溢れてるジョーカー。このあたりはね、ぜひゲームをプレイしていただければいいんですけど、バットマンとのね、初対決を、まあ、演出するバットマン、アーカムオリジンズは結構おすすめです。ジョーカー、の視点という部分を見ると、アーカムオリジンズってすごいストーリーとしてはいい話だったのかなと思います。やっぱりね、よく評価されるのはアーカムシティの方なんですけど、僕はジョーカーっていう部分で見ると、アーカムオリジンズの方が好きかなとは思っております。はい。続きまして、まあ、最後ですね、まあ僕の一番ね、好きなジョーカーなんですけど、ダークナイトリターンズのジョーカーです。どこがね、いいのかと言いますと、まず、容姿から、言いますと、まあ、とにかく、エレガント。すごい色気があるんですね。基本的にジョーカーの、格好っていうのは、まあ、紫のスーツであったりだとか、するんですけど、ダークナイトリターンズのジョーカーは、まあ、とにかく真っ白と。真っ白なスーツですね。で、さらに、まあ、ジョーカーがね、まあ、登場時は、まあ、ダークナイトリターンズ界にも言ったかもしれないんですけど、登場時は、こう、廃人のようにね、動かない状態だったんですけど、まあ、バットマンが、まあ、出てきて、バットマンの活躍をニュースで見て、で、一言、ダーリンと、ね、そのセリフとともに、まあ、ジョーカーが復活したと。ね、まあ、他のね、作品、まあ、それこそ、まあ、キリン、ね、名作キリングジョークであったりだとか、まあ、ラバーズ&バットメンっていうね、これもね、ジョーカーの、まあ、オリジンとしては、まあ、もう一つあるんですけども、同時期に出たのがキリングジョークなんで、ちょっと、タイミング悪かったと思うんですけど、他にもね、笑う男であったりだとか、ね、他のいろんな、 ジョーカーの作品なんですけど、このね、ジョーカーとバットマンの関係に、まあ、一つ終止符を打ったっていう意味では、このダークナイトリターンズのジョーカーが、まあ、一つ、まあ、完成形なのかな。ある意味すごい幸せなまま、ジョーカーが死んでいったと。まあ、実際ね、バットマンはジョーカーを殺せなかったんですけどね。ただ、まあ、ジョーカーはその、自分の、自らその命を取って、で、バットマンに、まあ、笑い続けて死んでしまったという、姿を見てるんですけど、このね、ダークナイトリターンズのジョーカーっていうのが、まあ、僕の中では一番好きなジョーカーです。ということで、今回のね、ジョーカー会は、まあ、以上とさせていただきます。
バッドダディセレクション、今週のアメコミ。はい、というわけで新コーナー始めます。このコーナーでは、私、バッドダディが、まあ、今週読んだアメコミを紹介、ね、特に、気になったし、ね、作品について紹介させていただくコーナーとなります。今回紹介する作品は、バットマン誌、シャープ15となります。作者、ライターはトム・キング、グレイソンでメインのライターを務めていた方で、今は、バットマン誌のライターをしております。DC リバースっていう、まあ、一つのね、大きいイベントの最中でして、要は、ニュー52っていう風にね、52っていうか、ニュー52という、フラッシュポイントというイベントが、大型イベントが、クロスオーバーイベントがありまして、そちらで、キャラクター、ね、DC コミックスの各キャラクターのメインのキャラクターの設定が、また、ゼロからスタートという風な再出発、まあ、いわゆるリブートというんですけど、リブート、再出発しまして、ただ、この DC リバースでは、まあ、この、DC リバースの前にコンバージェンスっていうイベントがあったんですが、その時に、この、まあ、ニュー52で、まあ、亡くなった設定、例えば、まあ、とあるキャラクターの存在であったりだとか、まあ、チーム組んでたのが、新たにリブートしたことで亡くなった設定というものが、実は、世界がつながっていたというのが、最近のイベントで分かった形になりまして、それで、まあ、それには、何らかの意思が、備わっているという、まあ、疑問というか疑いが出てきまして、で、まあ、実際ね、メタナの内容に関しては、今までね、失ってた設定とかを、まあ、復活させて、まあ、より新しい新規のファンや、その時、往年のファンだった人たちを、まあ、呼び込もうという、まあ、そういう、戦略なんじゃないかなと思うんですが、その、戦略、GC リバースの、効果で、まあ、バットマン氏も、まあ、再出発、した、まあ、シャープ1から再出発してる、その、シャープ15となります。こちら、内容に関しては、バットマンことブルース・ウェインと、キャットウーマンことセリーナ・カイルが、まあ、冒頭1ページから、お互い、意思、ね、何も着ずに、屋上で、ビルの屋上で、抱き合ってました。はい。まあ、何があったのかっていうのは、まあ、当然ね、まあ、大人なあれなんですが、まあ、そこからね、始まるストーリーなんですけどね。まあ、バットマンと、まあ、キャットウーマンっていうと、やっぱり、映画で言うと、バットマンリターンズであったり、ダークナイトライジングが、まあ、イメージね、バットマンとキャットウーマンといえばイメージつくのかなって。キャットウーマン自体やっぱり人気のキャラクターなので、キャットウーマンの単独映画ができたりだとか、コミックスでもキャットウーマンが主役の、 キャットウーマン、コエン・イン・ローマンっていうね、作品があったと思うんですが、まあそちらもね、翻訳されてるんですけど、まあ、最近はちょっとキャットウーマン目立つことはなかったんですけど、今回のね、DC リバースの方で、まあ久しぶりに、メインで出てきたかなっていう感じです。やっぱりね、なんかバットマンの横にはこう、ちょっと峰不二子じゃないんですけど、まあ怪盗的なキャットウーマンが横についてると、まあ、安定感はあるかなと思います。別の媒体、アニメなんですけど、アニメ、バットマンブレイブ&ボールドで、僕が一番好きな話っていうといっぱいあるんですけど、まあ、好きな話の一つである、明日の騎士たちっていう話があるんですけど、そちらの方では、バットマンとね、キャットウーマンことセリーナ・カイルが、まあ、結婚して、まあ、子供がいるっていうその、まあ、設定なんですけど、まあ、それだけねやっぱりこのバットマンとキャットウーマン、ブルース・ウェインとセリーナ・カイルっていうのはすごく2人ねくっつく場合が多いんじゃないかなと思いますし、まあ、この2人がこうくっつくとやっぱりその物語としてすごくねバットマンの男性的な部分っていうのが強調され、キャットウーマンのその女性的なね部分であったりだとかその一緒に戦ってる時もバットマンとキャットウーマンっていうのはすごい、まあ、それぞれ、戦い方が全然違うので、まあ、よりね、絵に、まあ、ストーリーに深みが出る、まあ、いい相乗効果を与えるんじゃないかなと思います。さあ、この後ねどうなるかっていうのはちょっと、気にはなるんですが、まあ、いきなりね新コーナーからちょっとね、大人な内容の、まあ、ストーリー、紹介させていただきました。まあ、もしね気になった方はデジで購入していただくか、まあ、もしくはね来るかどうか分かんないんですけど翻訳を待つぐらいしかないのかなと思います。まあ、今回ね、このコーナーではできるだけ最新のものをまあ、ピックアップして、紹介していければなと思っておりますし、まあ、それこそ、まあ、皆さんがね、手に取りやすいものに関しては、コーナーのテーマの方で語っていって、で、あまりね、皆さんが、まあ、手出しにくいところは、こういうミニ、こういうミニコーナーで話していければなと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。以上、バッドダディセレクト今週のアメコミのコーナーでした。はい、今から、お便りを紹介していきます。今回のねジョーカーの、内容に関してつぶやいていただいたコメントに関しては先ほど、ジョーカー、内で紹介させていただきましたので、それ以外 のシャープ、BDMH に、届いたお便りを全部紹介させていただきます。まずダーさんアットマーク1日1枚書いていこさんから、いただきました。ありがとうございます。シュープリーム氏が歌っていたアニメ版のバットマン、当時の人気ミュージシャンやタレントが吹き替えやっててなかなかすごい内容のコメディアニメだったんだよ。誰が知っとんねん見てたけど、かっこ笑っといただきました。こちらは前回いただいたねお便りからの、顔長さんのお便りからの、ま、を受けての、ま内容になりますね。これねこっちの電光石火バットマンの方の吹き替えだとバットマンの若本のりおさん、間違えました、銀河万丈さんなんですけど、こちらの顔長さんが紹介していただいたアミューズメントシアターバットマンの方だと、ね、バットマンが三宅裕司なんですけど、ジョーカーがパッパラ、かわいい、ミュージシャンってね、パッパラかわいいって、皆さん結構ご存知ですかね。これね全然別の番組紹介でも何でもないんですけど、別の番組さん、オルネポの桃屋のおっさんと、しげち兄さん、ラジオさんのしげち兄さんの2人がやってらっしゃる、兄さんとおっさんのあれですやんっていうね、番組の、ヒット曲を、振り返りますやん会のどっかに、ランナー、パパラかわいいって言った、ランナーが 出て、出てくる前の、一番最初ぐらいの曲で出てき、確かランクインみたいな形で確か内容で出てきたのを覚えてますね。まあ大体ね、パパラから可愛いっていうとランナーがすごいイメージ強いんですけどね。まあ、あの番組もね、1981年とか2年とかっていうとまだ僕生まれてませんのでね、1990年代の後半になってくると、まあ、分かるとかあるあるとか、盛り上がっちゃうんかなとは思ってます。まあ、その回ね、いつか流れることをちょっと楽しみにはしてるんですけどね。ちょっと話ずれましたけど、ダーさん、あと1日1枚書いてこさん、ありがとうございました。続きまして、まあ、こちらもね、顔長さんの、コメントに対して、ダーさん、あと1日1枚書いてこさんが見てましたよという風な形でコメントしていただいてます。はい、続きまして、またこちらもダーさん、もう本当ね、コメントいつもありがとうございます。ダーさん、1日1枚書いてこさんより、ハーレクイーン、クラウンちゃんのコスの方が好み。ジョーカーさん、今はスーパーヴィランで、ゴッズなのかな、正義には来てないと思ったけど、ゴッサムにはおかしな人いっぱいですごく住みたくない街ですねと、こちら、バッドガールのイラストと、うるせえやつらのラムちゃんのイラストとともに、いただきました。ありがとうございます。バトガールすごいです。とある一部が特にすごいです。どことは言わないですけど、とある一部が、バトガールなのにというかあれですけど、バトガールすごいです。ラムちゃんも、うるせえやつなんで僕もよく見てました。まあ、再放送とかだったと、まあ、もちろんリアルタイムではね、母親が見てたぐらいでリアルタイムでは見てないんですけど、うるせえやつもよくね、テレビで、よくビデオで撮っておいたやつをこうね、僕がおとなしくさせるために、見さす、まあ、もうずっと流してたのをよく覚えてます。大人になってからはビューティフルドリーマーを何回か見たかなって、たまに見たくなるんですよね、あれが。まあそんな感じですね。はい、はい、ダーさん、あと、1日1枚書いてこさん、ありがとうございました。実際ね、このダーさん、まあ、おさろぼ話だったりだとか、おっさんが昔のファンタジー、モンスターの話をする番組でしたよね。ね、おさろぼ話さんだとかね、他にもね、なんかフィギュアの、人形の話をする、人形なのかフィギュアなのかおもちゃの話をする番組をやっていて、本当にね、この、ポッドキャスト、まあ、今回からシーサーブログの方で、やっておるのですが、その際にもちょっと僕がね、一箇所だけ、うまくできないって悩んでたところに、すかさず的確なアドバイスをくださりましたので、本当にね、この場を借りてありがとうございましたとお伝えさせていただきたいんですが、まあ、これからね、なんか2月の11日に神戸にね、いらっしゃるということで、どっかでね、もしタイミングがあればね、まあ、一目だけでもこう会えたらいいなと思ったり、あと、ね、激カメ忍者のタートルズに関しては、まあ、一緒に収録したいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いしますということで、まあ、以上お便りのコーナーでした。皆さんありがとうございます。はい、はい、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか。ジョーカー会ということでね、いろんなジョーカーのいることが分かったと思います。まあ、これからも、ね、ジョーカーは増え続けていくのかなとは思います。過去のね、いろんな作品のジョーカーいただいて分かるように、やっぱりジョーカーっていうのはそのバットマンと切っても切れない関係であるところと同時に、逆に、ね、ジョーカー単体での魅力っていうのもやっぱりすごくあるキャラクターなので、まあ、それこそ、ね、バットマンと同様に長い歴史を持つキャラクターとして、まあ、昇華していたのかなとは思います。まあ、このね、ジョーカー調べててすごい発見あったんですけど、
まあ、このね、1話限りのキャラクターだったんで、よくありますよね、あのアニメとかでも。この1話でね、死ぬ予定だったキャラクターっていうのが、まあ、あの、作り手によって、まあ、これだけね、長く愛されるキャラクターになった。まあ、それこそ、キャラクターが勝手にね、動き出したという部分が、まあ、あったんじゃないかな、バットマンっていう、特殊な存在だったからこそ、そのジョーカーっていうね、まあ、奇抜なキャラクターが、まあ、生えた、自分が勝手に動き出したというところがあるんじゃないかなと思います。はい。それではね、今回、第9回、バットマン、バットダディモビル放送局、第9回、ジョーカーを、終了させていただきますと。はい。ちょっとね、これから、今までやってなかった、ちょっと変わった、趣向を凝らしたものを、まあ、ちょっとやっていきたいと思います。まあね、新コーナーも始まりましたので、よろしくお願いします。お便りの方は、Gmail、あとは、Twitter のアカウント、あとは、#BDM1 の、ハッシュタグの方に、送っていただければ、僕の方で拾いますので、どうかよろしくお願いします。はい。じゃあ、それでは、次回、よろしくお願いします。はい、さよなら。
はい、バットダディモービル放送局でバットダディモービルに乗る方です。次回第10回ティガー&バニーアンかけ5バイリンガルポッドキャストで勉強した方が良かったですね。